こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はチームの疲弊を個人のやる気不足や能力不足としてではなく、職場で消耗される心理的リソースの問題として捉え直す組織マネジメントの実践書である。心理的リソースとは、考える、判断する、動くといった行為を支える心のエネルギーを指し、これが枯渇すると業務は回らなくなり、対人摩擦や離職、メンタル不調にもつながる。本書はリーダーがその消耗の構造を見抜き、無駄な消耗を減らし、回復と活用が循環する環境をどう整えるかを具体的に示す。心理安全より一歩踏み込み、チームの状態を資源管理の言葉で捉える点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、疲れの正体をやる気ではなく、心理的リソースの消耗として捉え直す。本書の中心は、チームの停滞を気合や性格の問題に還元しない点にある。人が前向きに動くには、面倒でもやるかと踏み出すための心のエネルギーが必要であり、それが心理的リソースである。重要なのは、このエネルギーが無限ではなく、思考判断、衝動制御、人間関係の調整などで少しずつ減っていくという理解だ。従来のマネジメントは成果や行動だけを見がちだが、本書はその背後にある消耗の蓄積を可視化する。これによりメンバーが動かない理由を怠慢と決めつけず、どの局面でエネルギーが失われているのかを点検する視点が生まれる。疲れを個人の弱さにしないことが議論の出発点になっている。次に、消耗の原因を人間関係と未来不安に分解して見極める。本書は心理的リソースを削る要因として、特に人間関係と未来への不安を重視する。どちらも本人の努力だけでは完全に制御しにくく、曖昧さや不確実性が残るため持続的な負荷になりやすい。例えば上司の機嫌、指示の不一致、役割の曖昧さ、先の見えない状況は表面上の業務量以上に人を消耗させる。本書の実践的な価値は、問題を曖昧なままにせず、このチームの何がリソースを奪っているのかを問いとして立てる点にある。性格そのものを善悪で判断するのではなく、ある特性がどの文脈で消耗を生み、どの文脈で力になるかを分けて考えることも重要だ。原因を手法より先に特定する姿勢が、対症療法的なマネジメントを避ける。さらに、リーダーの役割を管理者ではなく、資源の循環設計者として再定義する。本書では、リーダーはメンバーを強く推す存在ではなく、心理的リソースを守り、回復させ、価値ある活動に振り向ける設計者として描かれる。ここで重要なのは、疲れをゼロにすることが目的ではない点だ。人は疲れていても高い成果を出すことがあり、問題は消耗が無駄か、活用につながっているかである。つまり、適度な負荷があること自体よりも、負荷に見合う意味付け、裁量、回復の機会があるかが問われる。本書は、プレッシャーで動かす旧来型マネジメントから、エネルギーの収支を整えるマネジメントへの転換を促す。成果を出すために心理的リソースをどう使うかだけでなく、どう増やすかまで含めて考える点が、単なるメンタルケア本と異なる。そして日報、タッチトーク、月々振り返りで消耗を見える化する運用設計。本書は理念だけでなく、チーム運営に落とし込める仕組みを示す点でも実用的である。例えば、日報で心理的リソースの消耗度や心理的負荷度を自己評価し、変化を早期に察知する。加えて、毎日の短いタッチトークで気づきを共有し、月会議では何が消耗を生み、何が回復を促したかを振り返る。さらに、リソースを与えた人や助けた人を評価する仕組みも紹介される。ここでのポイントは、疲れを個人の内面だけで処理せず、チームの共通言語にすることだ。数値化や対話の仕組みがあることで、漠然とした不調が早期に扱われ、無自覚な消耗が常態化しにくくなる。管理の目的は監視ではなく、消耗と回復のパターンを共有し、行動と調整できる状態を作ることにある。最後に、頑張れの前に残量を確認し、回復条件をセットで示す。本書は、励ましの言葉であっても、相手の残量を見ないまま投げると消耗を増やすと指摘する。特に頑張れという言葉は、すでに余力の少ない人に追加の負担を求めるため、受け手によっては圧力として働く。そこで本書は、どうしても踏ん張ってほしい場面では、期限を区切ること、理由を共有すること、終わった後の回復を約束することの3点を条件として挙げる。これは単なる声掛けの工夫ではなく、心理的リソースを使う際の合意形成である。努力を求めるなら、その努力が一時的であること、必要性が理解できること、消耗が回復可能であることを同時に示すべきだという考え方だ。こうした設計があることで、言葉は圧力ではなく、納得可能な協力依頼として機能する。結論として、本書は、部下の元気がない、会議が重い、指示は出ているのに動かない、といった現場の違和感を抱える管理職やチームリーダーに特に向いている。単にメンタルヘルスを語る本ではなく、 組織を回すための資源管理として心理的リソースを扱うため、現場の問題を構造的に整理しやすい心理的安全性やエンゲージメントの議論は多いが、本書はそれらを心のエネルギーの収支という実務的な言葉に翻訳している点で差別化されている。さらに日報対話、振り返り、声掛けの条件など運用に落とし込める提案があるため、読んだ後に行動へ移しやすい。人を鼓舞するより先に何が消耗を生んでいるかを見極めたい人にとって有効な視点を与える一冊である。ご支援いただける場合は桜本真理、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。